武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第97回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ジャングルカンガルーでダンデライオン。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、そう、今回もちょっと香織ちゃんが収録日に予定が合わなくてお休みなんですけれども、はい、まあそのうち来ると思うんで気長に待っててください。そしてリスナーの皆さん、もう2月入っちゃいましたね。なんか感覚的にはこの間明けましておめでとうございますって言ったばっかりな気がしてて、って感じなんですよね。個人的にもうあれですよ、うかうかしてたら良いお年をっていうことですよ何が言いたいかっていうと、はい、まあ、そんな2月に入りまして、なんとこの番組はめでたく5年目を迎えることができました。わー、パチパチパチパチ、すごいすごいですよね。こんなに続くとは思ってませんでした。そう、もう4年終わって5年目だもんな。まあ、いろんなことやってきましたよね。まあ後半はね、割とスタイルが落ち着いてきて、ゲストさんを紹介して、そして映画を紹介してみたり、香織ちゃんとバカな話をしてみたりとかしてきた番組ですけれども、5年目もまあね、ゆるゆると、まあマイベストペースでね、いけたらなと思っています。はい、そしてこの記念すべき、5年目に入った第1回目といいますかは、ゲストコーナーで、まあね、節目なのであの人を呼んでいます。まあどの人かというと、まあめったにこの番組には最近登場してない感じですかね。ちょっと前にはね、何回か登場してもらったんですけれども、なかなかレアな方が登場するので楽しみに待っていてくださいね。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、5年目も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。 はい、皆様お待ちかねのゲストコーナーですけれども、ゲストはなんとこの方に来ていただいております。プロデューサーの坪松さんです。よろしくお願いします。
私だよ。
なんか神が降臨したみたくなってるけど
来ましたけども、
五光がさして、なんか空から降ってきたみたくなってるけど、
私だよ。やってまいりましたけどもね。
やってまいりましたね。はい、なんか久しぶりじゃない？
本当ですね、
こうやって番組に出てもらうのは。
うん、一応いつも現場にはいるんですよ。
目の前で
ね、現場にはいるんですけどね、
目の前でね、神々トークをその場で神修正してくれるっていう、
喋りてえなと思いながらね、いつもね
ずっと
見てるんですけどね。
うずうずしてた。
うん、やっぱりね、喋ってんの見てると羨ましくなるよね。
あ、そんなもの。
人が喋ってるの見ると、あ、混ざりたいなとかやっぱり思う。
喋るの好きなの。
うん、
ちまちまやるよりは。
一人で喋るのは本当すごいと思う。
一人で、なんか最近あれだよね、香里ちゃんがお休みなことが多いから。でも一人なら一人で、なんだろう、こうダラダラと、まったりと、まあいいんじゃない。
いやでもね、当初さ、高瀬さんさ、入れるってなったじゃない、最初、最初の頃。もうでも入ってかない、高瀬さんも入っ立ってるよね。
3年半とか
かな。
4年近いよ。
4年弱ぐらい行ってるでしょ。だから最初の頃はもう武井さん一人苦しそうだなと思って、で、ね、アシスタント入れるのはありだなっていうのだったけど、もうなんかもう一人で回せてるもんね、今もう、もはや。
まあなんとかだけどね。
いやいや、もうだからもう慣れたというか、もうやっぱりこの5年もやってると ね、
本当だ
よね、腕がつくよね、やっぱり、ね、
そう、収録はね、そう、リスナーの皆さん、配信はね月2回だけど収録は月1なわけですよ、バラスと。
はいはいはい、ね、
うん、まあそれでもやっぱり5年やるとさ、なんだかんだ40回以上収録してるわけじゃない。
え、5年、もっとでしょ。
あ、そうか。あ、じゃあ収録だ、48回とかなんだよね。
あ、そっかそっかそっか。
そう、
あ、収録回数はね。
収録回数
は
ね。
いや、まあまあ腕はつくよね、そら。
ね、
そらなんかやってよって言われて急に、あ、じゃあ喋るかってなるもんね。
本当。お、なんかスキルだよね、これもね。
うん、だからなんかさ、まあ最初の頃ってやっぱ不安だからさ。うん、いろいろ用意しないとさ、僕もそっちの人間だから、いろいろ用意しないと不安で不安で仕方ないんだけど、なんか、あ、フリートークでお題ボンってあればいけるかみたいになってくるよね。
あ、最近そうだね。
そう、
ぶっちゃけその、あ、今日収録だと思ったら、その日の仕事の昼休みとかに何喋ろうかなって考えて、あ、これでいこうみたいな。
そう、一個ボンとテーマくれればいけるなっていう。
番組始めたばかりの頃は本当さ、だって今
だ、ね、
ここ収録場所がね、ちょうどその始めた時の、
そうだね、5年前のちょうど今頃だよね。
ね、
うん、ちょうど2月1日から配信開始だったんで、
そう、
ちょうど今頃ここサミーサミーながら、
サミーサミーながら、
このね、
何やるよみたいな。
うん、やってましたけどね。
すごい、いろいろやったよね、この番組。
やったね、いろいろゲストさんも来たしね。
そう、だいぶ最近何気に自分の芝居の予定が忙しすぎてさ、呼べていないっていうのはあるんだけれど、
やっぱ継続は力なりだなと最近思いますよね、見てて、旗から見ててね。
腕
なんか上からだけど、腕上げたなみたいな。腕上げたなおいみたいな。
うまくいってもらえるからね。
うんうんうん、
本当最初は
軽くダメ出ししてたもんね、最初の頃。
そうだね。
収
録時間もすごいかかってたよ、最初ね。
かかってたね。
うん、今の3倍4倍かかってた
よ。いやでもだって今本当に僕いろんな番組撮ってますけど、やっぱり新人さんって言われる、新しく始める新番組とか、はい、まあもちろんこだわりもあるんでしょ、こだわりもあるけど、4時間たっぷりかかるもんね、2本撮って。30分番組2本、で、まあ、曲が入るから、なんだかんだ1本あたり喋るの20分ぐらいじゃないですか。
うん、そうだね、
なんだかんだで、
うんうん、
ってことは喋るの2本だとしても40分なわけだ、それが4時間かかっちゃうわけだから、
まあ慣れ、多分でもかかってたもんな。
うん、最初は
ね
最初はかかってたと思う。でもそれが3時間に短くなり、2時間半になり、みたいな感じに、まあまあまあ止めずにっていう感じになってくるから、
ね、最近俺の収録とかだって、ほぼほぼリスナーの皆さんが聞いてるまま収録してるもんね。
そうだね、
大きな編集点もなく、
やっぱり 20秒喋って切ってみたいな感じの人もいるわけ、うん、中にはね、
その人のスタイルなんだろうね、きっとね。
20秒喋って切って聞いて、うん、また20秒喋って切って聞いて、うん、みたいな人も中にはいるから、うん、まあまあプロデューサーとしてはまあ、撮れ高目指してんだろうなっていう部分ももちろんあるんだけど、うんうんうん、辛いよね。編集する側としてはちょっと辛いものがあるよね。
大丈夫こんな言ってて。パブリックは、まあ、俺の番組みんなが聞いてるかどうか
は。いやいやいや、まあまあまあ、でも、大丈夫だよ。多分その、僕が言ってるのは新しい人だから。
まあね。
慣れるまではね。
慣れるまではね。俺ももうやっぱり、最初1年ぐらいは迷走してたもんね。コーナーも定まらずに。
うんうんうん、
なんかいろんなもの食べてたりもしてたしね。
してたね。でも高瀬さんが入ってからだいぶね方向性がね、
そうだね、定まってきて、うん、もうやること決まってきて、
でゲストさんがやっぱ来るとねやっぱいい、うん、いいんだけど ね、なかなかね、
なかなか最近
日程がね、
うん、そうなかなかその自分の時間とゲストさんのブッキングがね、
うん
うん、難しくなってきちゃってね。
そうだね、
まあでもやっぱ呼びたいなっていうのあって、
うん、
まあ、次回の配信は呼ぶというか収録という形になると思うけれども、
はいはいはい、
まあね言っちゃうけれども、
うん、
そうそうそう。まあ誰かっていうのは。
3月配信はってことか。
3月配信っていうか、2月の後半配信かな。
あ、マジで？
そう。は、まあ音声の収録というか。
あ、そうですね。
そうそうそうそう。
そうですね、うん。言ってた。打ち合わせで聞いてた。
そうそう。まあ、それは、ね。
お前聞いてなかったのか
な。まあ、まだ音源取ってないんですけど。
ああ、そっかそっか。
そうそう。まあ自分の所属する劇団のね、うんうんうん、役者さんから生の声を取ってこようかなという目論見みはしているわけなんですけども、うんうんうん、
でもなんか他のさ、
うん、
番組の人呼んでもやっぱり前一回あれスケキヨさん来たよね。
そうだね、
スケキヨさん来たよね、うんうん、来たよね、
来た来た来た来た、
うんうん、だからそういうのもやっぱり、まあ、交流としてあっても面白いかなと思う。
やってみたいな、それスケジュール合えば。
うん。ああ、なんかね今全然もう、うん、なんか打ち合わせみたいになってるけど、
まあ、公開打ち合わせみたいになってるけど、
魂の叫びの山田さん、山田くん。
はい。はい。
DJ 山。山田くんって言っちゃったけど、はい、まあまあでも自分でも山田くんって言ってるから。はいはい、山田くんがね、うん、なんかいろんな、パーソナリティさんに、
うんうん、
コーナータイトルを取ってほしいんだって、自分のコーナーの。
へぇ、あ、やりたいやりたいそれ。
そうそうそう。だから、いろんな、その、番組の人に、
うんう
ん、山田くん、あれやっといてっていう、
うん
タイトルなんだけど、
うん、
それを取っといてほしいって言われた。
あ、それやりたい。
うん、うん、これ後で、
うん、取ろうよ。
取りましょうよ。
あれしょ、言い方は何でもいいんでしょ。
そうそうそうそ
う。
うん、山田くんみたいなあれやっといてってただ言うだけでもありだし、うん、山田くん、あ、DJ 山は自分で、うん、なんかお前新人の頃に比べてもう仕事できるようになったじゃねえかみたいな、うん、を小芝居がちょっとありつつ、
うんうん、
でえ。あれもやったのみたいな、え、山田くんもやったのみたいな、いや仕事早いね山田くん、じゃあついでにあれもやっといてみたいな、
長いんだけど
タイトルコールをしたり
タイトルコール長いんだけど
するから、うん、そういうのもありだしね、
それやろうよ、
うん、
ちょっと取る取る取る、
うんうん、
なんかすごいいい時間になってきちゃったけど
そうだね、
大して中身のない話をしてたけど
いい、まあまあまあでも
まあまあ、うん、まあ、節目ということで、
そうだね、は
い、
うん、
プロデューサー様に降臨していただいたゲストコーナーでした。もう身は全く身はなかったけど、ちょっと時間なんでね、
はい、
惜しいけれども、うん、このあたりで一曲聴いていただくとしましょうか。
はい、
僕が所属する劇団クリエの、
うん、
一昨年かなに、はい、銀河鉄道の夜を公演したんですよ。はい、宮沢賢治さんの名作ですね、
うん。いつもお世話になってます。
お世話になってます。そのミュージカルナンバーから、
はい、
オープニングナンバー、
はい、
銀河よ。
うん、
まあ銀河ですね、銀河よという曲を聴いていただきます、はい、どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、毎月1日は映画のコーナーです。今回ご紹介させていただく映画はアニメ映画です。アニメ映画のマジンガー Z インフィニティという映画を紹介していきたいと思います。そうです、マジンガー Z の、まあ、劇場版なんですけども、平成の世で、劇場版として公開された作品なんですけども、まあ、なんだろうな、こう平たくというか言うと、昭和の名作と平成のこうテクノロジー技術の見事な融合的な作品なんですよ。なんかプロデューサーが入ってきたそうなんですけど何か物言いたそうな顔して
る。いや、マジンガー Z ですね。
マジンガー Z いいでしょ。
光子力エネルギー。
それめっちゃそれ。そう、かっこいいんだよ。あの
劇画タッチなの？やっぱり
違う。あのやっぱ平成タッチ。
あ、そう。
今の平成の世に生まれた子たちが見てもすんなり入れるタッチ。
あ、本当。いわゆる劇画タッチのイメージがすごくてさ、
しかもロボットもさ、昭和だとつるんとして
た。そうそう、あとなんか腕がギューンって伸びたりするじゃん。
そういうのなくて、もうちゃんとメカニカルして、
ああ本当。
そう、あの画像を検索してもらうと分かるんだけど、
はいはいはい、
マジンガー Z ってつるんとしてるじゃん
つるんとしてる、
大体おおむねつるんとしてるじゃん。そういうのじゃなくて、ちゃんとあ、こうやって、そう、走行とかもちゃんとこういうパーツが連携されてこうくっついて、
あ、
いくつか あのガンダム的な、
あ、ちゃんとあのなんていうの、設計されて作られてるものなんだなっていう、
そういうのが見て取れる、かっこいい感じで、
うんうんうん、
ね、話的にはその昭和のマジンガー Z の10年後の世界を、
あ、そうなんだ、
そう、
あ、もう続編なの、
続編、
ああそうだ、つながってんだ、
あの兜浩二もいるし、
うんうんうん、
剣哲也もいるし、
うんうんうん、
大丈夫ついてきてる、
あの、分かる、
そう、あのマジンガー Z とグレート
アグロダインは出てくると、
アグロダインは一瞬出てきて敵の攻撃で溶ける
悲しすぎるんだけど、
動く前に溶けるっていう、
悲しすぎるんだけど
最初、うん、冒頭がその剣哲也が乗るグレートマジンガーと、
うんうんうん、
まあ話的にはその敵の親玉のドクターヘルっていうのが復活してきたって言って、
うんうんうん、
攻めてきましたっていうところから始まるんだけど、
はいはいは
い、すごい何百匹っていう機械獣相手にグレートマジンガー戦う戦闘シーンなんだけども、
はいはいはい、
強いんだグレートマジンガーは
でしょうよね、まあまあまあ、
強いで、機械獣は弱いの、あの、うん、あのイメージ的にはそのガンダムの戦闘シーンで、
はいはい、
ビームライフルがかすっただけで溶けるザク、
わ
かる、
あるある、
ああいう状況なの、
うんうんうん、
グレートマジンガーが何回やると、
うん、
かすっただけで爆発する機械銃みたいな
マジで超強いじゃん、
そういうとこから始まるんだけども、
うんうんうん、
まあ、10年後の世界だから、
うん、
まあそれぞれ人の環境が変わってるわけよ、
はいはいはい、
あの兜浩二は、
うん、
その前回の戦いで世界の平和を取り戻した後に科学者になり、
うん、
でも剣哲也はそのままグレートマジンガーのパイロットとして軍属に入るみたいな、
ああそうなんだ、
そう、
あ、
そういうおのおのの道を行ってるんだけども、
じゃあもう知ってる人に、知ってる人はもう胸熱だ、
そう胸熱、おおっていう、
うんうんうん、
ね、そのまあそういう展開で、
はいはいはい、
まあ話的にはそのドクターヘルが蘇り、
うんうん、
これまたすごいんだけど、
うん、
そのインフィニティっていうこうタイトルで言ったじゃない、
はいはいはい、
グレート、
はいはいはい、
あ、マジンガー Z インフィニティっていう、はい、そのインフィニティっていうのが出てくるんだよ、
ああ何、え、敵
キャラで、
うんうんうん、
そう、インフィニティっていうのが、
うん、
どんなものかっていうと、
はい、
ものすごくでっかいマジンガー Z 的なものなのね
あ、そう、敵なものなの、まあ、
サイコガンダムだよ、
ああそのなんていうの、そのマジンガーのテクノロジーを使って作られてるわけ、
いや、わかんない、どっから出てきた、
あ、そう
劇中では
その辺ふわっとしてんの
劇中ではそのドクターヘルとの戦いが終わった後に光子力エネルギーは、
うんうんうん、
この まあ、原子力的な感じで、
はいはいはい、
人類の繁栄のためのエネルギーに使おうぜってなって
るので、はいはい、
その光子力をたくさん作る研究所いっぱい作ってるのね、いろんな拠点 で、はい、でその中でもすげえいっぱい光子力を作れる研究所を富士山のところに作ったのね、
はいはいはいはい、
そのエネルギーがものすごいらしいのよ、
うんうん、
それだけの光子力エネルギーを扱うと、
うん、
時空に歪みが生じて、
おお、話でかくなっ
ちゃう。そうそうそう、平行世界とつながっちゃう恐れがあるんじゃねっていう、なんか、なんかね、ちょっとね、エヴァンゲリオン的な匂いも出てくるんだよ。で、平行世界とつながったおかげで、そのインフィニティっていうのがこっちの世界に具現化したんじゃねっていう。
あ、だからインフィニティはね、違う次元を生きてたもんね。
そうそうそう。
ああ、
そう。で、そのインフィニティの中からまたね、こう最初は遺跡みたいな感じで全く動かないものとして発掘されるのよ、
はいはいはい、
それが研究されてたわけなんだけども、
あ、でもちょっと面白そうだね、そういう入り口はね、
うん、そうそうそう、で、まあ、ずっと研究しててもそれが何なのか分かんないっていう風になってて、
うんうんうん、大パーツ的な、
そうそう、大パーツ的な、で、兜浩二はその発、それが発見させされた時には別なところで研究してたわけよ、
うんうんうん、はいはいはい、
で日本に帰ってきましたと、
うん、
でインフィニティ見せてくれよ、
うんうんうん、
で見に行ったら、うん、インフィニティの中から女の子が出てくるのよ、
うん、おー、ありきたりな感じだよ
その女の子が
なぜそのタイミングでっていうやつだ、
しかもその女の子はまるで綾波レイなのよ、
うん、あ、そう、
青い髪でショートカットで、
ああ、そう、もう何かに影響されまくってるね、
結論から言うと、その古代の帝国のやっぱ大パーツみたいなアンドロイド なのよ、
ああ、
うん、
あ、
その96% は人間の構成なんだけれども、
うんうん、
アンドロイドですよっていう、その子がそのインフィニティとの動かすキーになるみたいな、
へ、うん、でもちょっと面白そうだ、映画劇場版
の、劇場版の、うん、そう、まあでもその
結構詰め込んでるね、うん、
詰め込んでる、すげえ詰め込んでる、
結構詰め込んでる、
いろいろ詰め込んでる、うん、まあそのインフィニティを、まあ、も巡る物語なんだけども、
うんうん、
まあシナリオはこんなもんでいいとして、別にシナリオはどうでもよくて
はいはい、はい、
俺の中では、
うんうん、
やっぱり何がいいって戦闘シーンなのよ、
あ、
うん、
でも劇画タッチじゃないんでしょ、
違う、
うん、
戦闘シーンがもうガンダムなんだよ
あ、そうなんだ、結構スピード感ある感じ、
スピード感ある、
あ、
マジンガー Z なんだけど、
うん、
ミサイルバンバン飛びまくるし、
うんうんうん、
量産型マジンガー Z みたいなの出てくるんだ、
うん、ロケットパンチじゃないんだ、もう
マジンガー Z 自体はロドゲットパンチ使うんだけども、
うん、
その量産型マジンガー Z、まあ、事務的なやつね、
うんうん、
それがミサイル撃ったりバンバンすんのよ、
あ、そうなんだ、
そうで敵もどんどんミサイル撃ってくんのよ、
うん、
それを避けてる様が、うん、もうガンダムがミサイル避けてる感じなのよ、
もうスピード感が、
スピード感が、
でも地球上での戦いなんですよ、
そう、地球
宇宙じゃないんでしょ、
うんうんうん、でガンダムと何が違うって、
うん、
全部の武装を使うたびに叫ぶのよ、カブトコーチ
が、まあまあまあまあ、まあ、お箱だからね、
お箱、ブレスオファイヤーに始まり、
うんうんうん、
ロケットパンチ、
うんうんうん、
すげえ武装の数が多いのよ、
まあまあまあ、
いちいち喋んのよロケットパンチ、うん、アイアンカッターとか、
うん、
ルストハリケーンとか
言わないと発動しないんで、
発動しないシステム
で、うん、OK グーグルみたいなことですよ、
しかもただのミサイル撃つ時もミサイルとか言うんだよ
あ、そうなの
それがね、うん、熱いんだよ、
熱いんだ
で、やっぱり弱い機械獣
うん、うん、AI 的なやつなんじゃないの
あ、でもめっちゃ操縦してんだけどね、
うん
まあまあその辺がね、うん、なんかやっぱね、そのマジンガー Z だなっていうのを彷彿させる、
まあね、でも今の子が見たら新しいんじゃないの、逆に、
うん、そうかもね、
知らない世代がさ、もうゲッターとかも知らないでしょ今の子、
知らないだろうね、
ゲッターロボットがさ、
うん、
今知らない世代の子がそのスーパーロボット対戦から入って、うん、そういうのを見るとやっぱりこう新しいんじゃないかなと思うよね、
そういう新しいのも入ってるんで、
うん、
これしかも最後の展開が熱いんだ、でっかいマジンガー Z 出てきちゃうんだ、その最高ガンダム、要は、
うんうん、
霊的な力ででっかくなっちゃうの
霊的な力なんだ、それ
ガンダムで例えると、
うん、
ガンダムが霊的な力で最高ガンダムの大きさになっちゃうみたいな、
その辺ふわっとして
るのね、
その辺ふわっとして、
長くなっちゃったけど、まあ、そんな作品なんで、
はい、
まあ、昭和のマジンガー Z を見たお父さん世代も楽しめるし、
うん、
マジンガー Z を知らない最近の平成世代の子が見ても、
うんうん、
その十分に、そう、楽しめる作品になってるんで、ちょっと見てみてはいかがでしょうか、うん、ということで、はい、マジンガー Z インフィニティを紹介した映画のコーナーでした。
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、 この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、志高く行こうよゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop the perfect 目の前の道を行く It's my dream 暗闇だとしても It's my love 惜しがらず与えてゆく時に流されそうでも
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ、桑島雅彦、志高く行こうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。あー、なんか喋りすぎちゃった今日。
本当ですね。
あなたのせいだ。
聞き上手だから僕は。
もう時間ないからさっさと行くね。
はい、告知をお願いします。
はい、告知します。はい、そうですね、僕が出演するミュージカルの告知をしたいと思います。
はい、
来月の3月2日と3日、うん、2日間にわたりまして、
はい、
ミュージカル星の王子様に出演します。
はい、はい、
こちら劇団クリエのオリジナルミュージカルになりますね。
はい、
はい、なんと星の王子様にオリジナルの音楽をつけてミュージカルとして上演します。うん、
はい、
もうこれだけでなかなかねレアな作品だと思うので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
詳しい日程というか時間なんですけれども、
はい、
3月2日土曜日が18時半から、
はい、
3月3日の日曜日が11時からと15時から2回公演になりますね。
はい、
会場は開演の30分前になります。そして場所なんですけれども、
はい、
茨城県ひたちなか市にありますひたちなか市文化会館小ホールになりますね。はいはい、こちら、勝田駅が最寄り駅になるんですけれども、そちらから頑張れば歩ける、はい、電車でもなんとか来られますので、ぜひぜひ来ていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
チケットの方なんですけれども、
うん、
自由席が一般2200円、高校生1800円、はい、3歳から中学生が1300円、
うん、
当日券は500円増しとなっておりますね。そしてですね、はい、指定席があるんですけれども、こちらホームページからお申し込みいただけるんですけれども、
はい、
多分もう売れちゃってるかな、
お
残念ながら。そして自由席はチケットピアでもお買い求めいただけますので。
あのチケットピアで。
そうなんです、
はい
はい、なのでチケットピアで劇団クリエで検索していただければお買い求めいただけます。
はい、
大変お買い求めやすくなっていると思いますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいなと思います。
はい、
僕はこの劇中の中で蛇の役をやります。
お、
どんな役かな、まあ、原作の星の王子様を読んでから来ていただけると、
うん、
さらに楽しめるかと思いますので、
はい、
来たいなと思っている方は予習していただけるといいかなと思います。
はい、
はい、そして番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chnnel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、もうお別れの時間です。サクッとお別れの挨拶いっちゃいましょうかね。
はい、お願いします。
じゃあリスナーの皆さんも一緒に行きましょう。せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。